14章、ある安息日のこと、イエスは食事をするためにパリサイ派の指導者の家に入られた。その時人々はじっとイエスを見つめていた。見よ、イエスの前には水腫を患っている人がいた。イエスは律法の専門家たちやパリサイ人たちに対して、安息日に癒すのは律法にかなっているでしょうか、いないでしょうか、と言われた。彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて癒し返された。それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者があなた方のうちにいるでしょうか。彼らはこれに答えることができなかった。イエスは客として招かれた人たちが神座を選んでいる様子に気がついて、彼らに例えを話された。結婚の披露宴に招かれた時には、神座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれません。あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいということになります。その時、あなたは恥をかいて末席につくことになります。招かれたら、末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、友よ、もっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時、共に座っている皆の前であなたは誉れを得ることになります。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。イエスはまたご自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や晩餐を振る舞うのなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。彼らがあなたを招いてお返しをすることができないようにするためです。食事の振る舞いをするときには、貧しい人たち、体の不自由な人たち、足の不自由な人たち、目の見えない人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。あなたは義人の復活の時にお返しを受けるのです。イエスと共に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに言った。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。するとイエスは彼にこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべを使わし、招いていた人たちに、さあおいでください、もう用意ができましたから、と言った。ところが、皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、見に行かなければなりません。どうかご容赦ください。別の人はこう言った。極引きの牛を買ったので、それを試しに行くところです。どうかご容赦ください。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。しもべは帰ってきて、このことを主人に報告した。すると家の主人は怒って、そのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、お命じになった通りにいたしました。でもまだ席があります。すると主人はしもべに言った。街道や垣根のところに出て行き、無理にでも人々を連れてきて、私の家をいっぱいにしなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいません。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは振り向いて彼らに言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません。あなた方のうちに塔を建てようとするとき、 まず座って完成させるのに十分な金があるかどうか、費用を計算しない人がいるでしょうか。計算しないと土台を据えただけで完成できず、見ていた人たちは皆その人をあざけって、この人は建て始めたのに完成できなかったと言うでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようと出ていくときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうか、まず座ってよく考えないでしょうか。もしできないと思えば、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和の条件を尋ねるでしょう。そういうわけで、自分の財産すべてを捨てなければ、あなた方は誰も私の弟子になることはできません。塩は良いものです。しかし、もし塩が塩気をなくしたら、何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられます。聞く耳のあるものは聞きなさい。